あなた方を迫害する者を祝福しなさい。祝福して呪ってはならない。喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣きなさい。互いに思うことを一つにし、高ぶった思いを抱かず、かえって低い者たちと交わるがよい。自分が智者だと思い上がってはならない。誰に対しても悪をもって悪に報いず、すべての人に対して善を図りなさい。それではただいまからこの聖書の箇所を通しまして、祝福することだけ専念する、祝福することだけ専念するというテーマで泉川牧師より御言葉をいただきます。
皆さんおはようございます。今日もこのように皆様と共に礼拝を捧げることができることを本当に心から感謝をいたします。今日も相変わらずかすれ声で申し訳ないでところですけれども、でも声はどうでも心は元気ですので、ご一緒にですね、主の祝福を豊かに受ける礼拝の時となりたいと思います。一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。今日もあなたが豊かなご愛の中で私たちをこの礼拝に招いてくださいました。ありがとうございます。私たちがそれぞれの父や母、あるいはまた祖父母など、私たちのことをとても愛してくださる大切な人たちのところに行くときに喜びがあり、そして、何のわだかまりも不安もなく、そこに飛び込んでいける、そのような交わりを覚えることができます。まさに天の父よ、あなたが私たちを招いてくださるこの礼拝の場は私たちにとってそのようなものであるということを思わされます。今日も喜び勇んであなたの前に集ってまいりました。私たちがあなたを喜ぶその心を主が受けてくださるようにとお願いします。またあなたが私たちのことをどんな時でも喜んで迎えてくださること、心から感謝をいたします。今日もこの豊かな交わりの中であなたが私たちのために命のお言葉を与えてくださること感謝いたします。今日も与えられた聖書のお言葉に耳を傾けたいと願っておりますが、私たちがどうぞあなたのお心と、またそのお心と同時にあなたのお言葉を私たちがしっかりと受けていくことができますように導いてください。また御言葉とともに働かれるご聖霊が御言葉を携えて新しい日々に進もうとする私たちと共にあって、どうぞ御言葉を通して私たちに新たなる力を豊かにお与えくださいますようにお願いいたします。また御言葉を通して知るあなたの心に私たちがまた似て育つことができますようにもお願いいたします。これから語ろうとするこの小さきもの、あなたのご主権のもとにおいて語らせてください。イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。それでは、今日はローマ人への手紙の12章の、14節から17節までのお言葉が与えられましたので、そのお言葉を通して今日も語らせていただきたいとこのように思います。聖書の中にですね、パウロ先生が主イエスキリストにあって神様が私たちに対して望んでいることが3つあるとこのように言われましたね。その一つが喜ぶことです。いつでもあなた方を喜んでいなさいと言われました。そして二つ目が絶えず祈りなさいとこのように言われたわけです。そして三つ目がですね、すべてのことについて感謝しなさいと。ですからいつも喜ぶこと、絶えず祈ること、すべてのことについて感謝すること、これは天の父なる神様が私たちにイエスキリストを与えてくださって、私たちが日々に生きるその生活がこのようなものとなってほしいとこう願って、イエスキリストを私たちに与えてくださったということを語っているわけですね。 ですから私たちはイエス・キリストを信ずる者たちです。イエス・キリストを信ずる者たちに対して天の父なる神様はイエス・キリストをあなた方に与えたでしょう、イエス・キリストをあなた方に与えたのはあなた方がいつも喜んでいられるためですよ、絶えず希望を失わずに祈り続けることのできるものとさせるためですよ、そしていろいろなことがあるでしょう、しかしどんな状況の中にあってもあなた方が感謝を見出して歩むことができるように、そのためにイエス・キリストを送ったんですよと言われているわけです。ですからもし私たちが天の父なる神様が私たちにイエス・キリストを与えてくださった、そういう意味で私たちがイエス・キリストを正しく受け取っているのであれば、私たちの生活には喜びが必ず溢れてきますし、そして耐えることのない祈りの生活が始まりますし、そしていかなる状況の中にあっても常に感謝を忘れずにですね、歩むことのできる我々になるということです。ですからそれは私たちに対して約束され保証されている事柄ですから、ですからクリスチャンとなった以上はですね、せっかくイエス・キリストを救い主としていただいたのであれば、それに伴うですね、このような祝福された生活は私たちのために約束されているんですから、それをどうか皆様一人一人が自分のものとするようにしていただきたいというふうに思うわけであります。もし私たちが喜びが欠けており、そして祈ることができなくなり、そして感謝することでなくて日々に愚痴や不満ばかりが出てくるようであったらですね、せっかくイエス・キリストを通して導かれている素晴らしい生活があるのにもかかわらず、私たちはかえってキリストがいないかのように、救い主を持ってないかのように、すなわちただの人のように我々は生きているというふうに言うことができるかもしれませんね。まあ、そういう意味でぜひ私たちが礼拝に集う旅ごとにですね、お互い交わるときにその喜びを分かち合ったりですね、また一緒に祈ったり、またその感謝の言葉を聞きながらお互いですね、神様を褒めたたえていくということをしていきたいものだというふうに思うわけです。で、そういうことを思いながらですね、ローマ人の手紙の12章の14節から17節までを与えられて、それを改めて読んでいるときにですね、神様からのお心として聖書の言葉を読んでいるときに、本当に私たちはですね、ここに書いてある通りの生き方を本当にしていくことが望ましいなというふうに思うわけであります。14節のお言葉をまずお読みしますが、あなた方を迫害する者を祝福しなさい、祝福して呪ってはならないと、そのようにパウロ先生は語りました。イエス・キリストにある者たち、こう生きなさいと、こう生きるんですよと、パウロ先生はローマ人への12章から私たちの具体的なクリスチャンとしての生活について語り始めますが、その比較的早い段階でですね、パウロ先生が書いてくださったお言葉なんですよね。迫害する者を祝福しなさいって、迫害する者を祝福しなさい、迫害する者を祝福するということは、迫害する者であっても祝福しなさいということですから、当然この迫害する者を祝福しなさいというのは、迫害することをしない、要するに迫害しないですね、そういった人たちも当然祝福すべきだということが前提として含まれているわけですよね。ですから私たちは自分たちに悪いことをしない、要するに自分たちの関わりのある誰であっても、そしてこの関わりがある中で自分たちにひどく苦しみを与える人たちに至るまで、すべての人に対してあなた方は祝福しなさいとこうおっしゃってるんだということがわかるわけですよね。実際イエス・キリストはですね、迫害されることがありました。ひどくイエス・キリストのことを嫌ってですね、ひどいことをする人たちもいっぱいいました。しかしイエス・キリストは迫害する者だけを祝福したのではないということは、皆さんも聖書を読んですぐ理解できますよね。イエス・キリストはですね、イエス・キリストのことを喜んで 近づいてくる、そういった小さなものであっても誰であってもその人たちのことを祝福しました。まあ、今日も献辞式がありますけど、母親たちがですね、子どもたちをイエス様に抱いて祝福してもらいたいと思ったらですね、こうやってくることがありましたでしょう。まあ、それに対してイエス・キリストは喜んで、子どもたちを来るままにしなさいと言われて、駆けてくる子どもたちを抱いてはですね、彼らのことを祝福してくれました。ですからイエス・キリストが祝福するというのはですね、迫害する者だけを祝福したのではありません。そうではなくて、迫害する者たちをも含めて全ての人々を祝福するというのがイエス・キリストの立っていらっしゃったところということですよね。当然パウロ先生は自分自身の中にいつもイエス・キリストのことを思いながら、それで言葉を語る人ですから、当然パウロ先生がどういうお話をするときにも自分の中にあって生きているキリストのことをいつも思いながら語るわけですから、ですからあなた方を迫害する者をも祝福しなさい、イエス様もそうだった、父なる神様はそのように愛してくださっている、だから私たちもそのように愛していきましょうと、祝福していきましょうと、このように言われるわけですね。ですから私たちがですね、イエス・キリストにあってクリスチャンとなったということはですね、クリスチャンとなったということが具体的に何を意味するかというんであれば、私たちはですね、クリスチャンとなったことによって自分たちと関わり合うすべての人々を祝福すべきものになったということを理解できなければいけないということですね。これもそれまでは私たちは自分を中心に生きていました。自分の利益のために自分のためにと行動していました。ですからイエス・キリストに最初近づいたのもですね、自分たちの罪を許してくれて天国にも入ることができて、さまざまな祝福もいただけると思ってですね、自分たちのことを中心に思いながらイエス・キリストに近づきました。ところがイエス・キリストに近づいて、イエス・キリストの豊かな愛と取り扱いを受けたことによって、私たちの心はですね、変えられるんですよね。イエス・キリストのように生きたい、イエス・キリストが神の子だということが分かり、私たちも神様の子供なんだということが分かったときに、私たちもお父さんのように生きたい、イエス様のように生きたいと、こう願うものとなってクリスチャンとしての歩みを進めていくんですよね。そうすると父はすべての人々を祝福される方、イエス・キリストは迫害するものであっても祝福される方だった。そうであれば私たちもですね、自らの生き方が成長していく中でですね、誰であっても祝福することができる私たちになろうと願うことはですね、自然なことであり健全なことであるというふうに言っていいと思うんですよね。ですから皆様はクリスチャンですから、クリスチャンとしてですね、私は何のために生きているかって、私は祝福するために生きている、私は何をするかって、人々を祝福することを行う、何を実現するか、すべての人々の祝福を実現する。ですから私たちの意識の中でですね、中心に祝福というですね、思いが私たちの中になければなりませんし、そういう思いを私たちが持つことができるようにしたいと思うわけですね。私たちは自分たちが幸せであり、あるいは周りの人たちを幸せにするためには力が必要であるということはご理解いただけると思います。自分の中に力のないものは自分を幸せに保つことはできません。自分たちの周りにある人たちを幸せにしたいと思っても、力のないものは周りの人たちを幸せにすることはできません。助けてあげるためには助ける力が必要であり、幸せにするためには幸せにする力が必要であり、導くためには導く力が必要である。その力は何であるかということはさておいてもですね、私たちはそこに力がなければいけないんだということはご理解いただけると思うんですよね。そして力はですね、どういうところに起こるかというとですね、力というのは動くところに力は現れてくるものである。力が存在するところには動きがあります。そして動きがあるところには必ず力があります。 そして動くことのないものにはですね、たとえ潜在的には力があってもですね、その力は何の動きもない力であれば、それはあってもなくても変わりのないですね、そういったものであるということができますね。私たちのこの世界をですね、作られるときに、天の父なる神様は最初に水を用意されて、その水の上をご精霊がですね、行き来しながらその水を覆って守ってたと書いてありますよね。そして天の父なる神様がこの世界を作ったときに、その水にですね、動きを与えましたよね。それは下の水とそして上の水に分けられて、で上の水と下の水がこのように循環して動くようにしてくれたわけですよね。そして上から降ってきた雨として降ってきた水はですね、高いところから低いところに向かってですね、その水は流れていく、その動いていきましたよね。そのように水がですね、動くことを通してこの命の世界はですね、この水の力、その水の力によって生かされるものとなったということです。しかしその同じ水であっても、その動きのない水ってありますよね。川はですね、本当に命あるものみんな生かしますけど、その溜めてですね、そこに淀んでしまった水というのは、放置すればですね、後になったら水は腐れていってしまうでしょう。命を生かす力がなくなってくるんですよね。ですから私たちはですね、この力というのは動きの中に現れるものであり、動くことの中に力というのは存在することができるものであるということを心に留めたいんですよね。そうすると今日の聖書の中で、迫害するものを祝福しなさいと書いてありますね。祝福しなさいというのは、私たちがですね、動くということです。何々しなさいというのはするということでしょ。するというのは行動することということですよね。呪ってはいけないという言葉もありますけど、その呪ってはいけないというのは、呪うというのも呪うということをするということですのでね。そうすると私たちがですね、持っている力というのは、人を祝福する力、ね、祝福する力、もしくは呪う力というのを私たちは持って行使することができるということが分かりますね。まあ、そういう意味では私たちは祝福する力を持つべきであって、相手を呪い相手を破壊する、そういう力は持ってはいけないということを思わされますね。例えばですね、人のことをですね、人のことを、まあ、例えば怒る、怒るですね、怒るというそういう感情を持ったときに、私は怒りを表すということがありますよね。怒りを表すときにはどういう行動が生まれるかというとですね、大抵人を傷つけて物を破壊するという形で力が現れますよね。そうではないですか。そうすると私たちはその力を持ったことによって、そこにめちゃめちゃになる世界を作るということがあります。で、私が逆にですね、その命を守ろうとするとですね、その命のために豊かに与えていこうというふうにしていきますよね。そうすると与えていこうとするその行為の中に、私たちのですね、命のための力というのが働くわけですよね。その力が働くところに、命は実際生かされて祝福されるということになっていきます。ですからパウロ先生は、私たちが行使する、その行うことのできる力というのは、祝福する方向の力と呪うということの力と両方の力を持っているんだということ。もし私たちが力を行使するのであれば、祝福する側の力を行使すべきだよということを教えているということですよね。ですから私たちは、まず自分たちが祝福となって、自分たちは関わった人たちを祝福する存在であり、祝福するためにこそ神の子として生きているんだ。だから私たちがもし力を用いて行うのであれば、あくまでそれは祝福するということを行うんだって、これが私たちにふさわしい力であり、その力を行使するためにふさわしい思いなんだって、 これが神の子として私たちにふさわしい、これが父の心であり、これがイエス様の心なんだということをいつも私たちは心の中で覚えていくということが大切だということですよね。最初はそのことをですね、自分たちが覚えてなければいけません。でもやがて私たちはそれを自覚するようになります。自分たちがそうでないといけない、そうしていこうといつも思っている間はですね、まだそれは十分身についていません。でもそれが当たり前になる日がやってきます。それがもう自覚したということですよね。ですから私たちは迫害するものを祝福する、迫害するものであっても祝福するというのは、そうでない人たちに対してもいつも祝福を考えてあげて行動するということですよね。そういう意味ではですね、その例えばパウロ、イエス様がどのお家に入ったときにも、そのお家に入ったときにはその家の平安を祈ってあげなさいという言葉がありますよね。まず人の家に入っていくんだったら、その家に平安がもたらされることを願う者、神に祈る者となってこのお家に入ってきなさい、ここに関わりなさいよと言われましたよね。そういう思いを持って入っていったらですね、その人はこの家庭に実際平安がなるようにと、その祝福を持って働き始めるということになりますよね。ですからそういうふうにイエス様は、人の家に入っていくのであればそういうふうにしなさいと言われました。まさにイエス・キリストは、私たちが一つの家と関わるときに、私たちを通してそこで表されていく力というのがですね、力というのが祝福する力となり、その一人一人の働きを通して実際祝福が現れていくように、そういうふうに私たちを導いてくださっているということですよね。ですから福音書を読んでいるとですね、イエス・キリストも本当に私たちが誰であっても祝福するものとなるように、私たちがその祝福する力を行使することができるものとなるために、私たちがその祝福する方向に動くことができるように、私たちの心思いをいつも整えてくださっているということがわかるわけです。そうすると皆様がですね、私たちは祝福する力を持っているのかどうなのかということを考えるのであれば、まずは私たちが相手の祝福を願うものであるかどうかということを考えてみれば分かるということになります。皆様はですね、自分たちの生活の中で、夫でもいいし、妻でもいいし、親でもいいし、子供たちでもいいし、兄弟でも誰でもいいんですよ。あるいは仕事で関わり合う人とか、学び屋で知ってる人とか、あるいは隣近所の人たち、古い友人たちでもいいんですけど、この世界で生きている以上はですね、必ず関わり合う人たちいますよね。関わり合う人たちいると思います。ではその関わり合っている人たちの誰の祝福を皆様は願っていらっしゃいますか、この人を祝福しようと思っていらっしゃいますか。もし皆様が自分自身の生活を振り返ってですね、振り返ってこの人を幸せにしてあげたいとか、この人を豊かにさせてあげたいとか、この人に平安を与えたいとか、喜びを与えたいとか、そういうことを一かけらも思ったことがないという話だったらですね、少なくとも皆様から人々を祝福する力が出てくるということはないということになりますから、ですから皆様がそこにいても周りの人たちが幸せになるということは起こりませんという話になるわけですよね。そういうことになりますよね。ですからそういう意味では、私たちが生活の中で本当に周りの人たちのことを思うことがあるのかどうなのかということはですね、実は一番分かりやすいですね、自分たちが祝福という力を行使することができるものかどうかということを判断するのに、とても重要だというふうに言っていいと思いますね。自分のために祈るということは普通しますね。そして自分の困っている状況のために祈るということはあります。では皆様の一番身近な人たちのために、皆様は何を祈ってらっしゃいますかと尋ねた時にですね、私は日々にこの人のためにこう祈ってます、 この人のためにはこう祈ってますという祈りが実際皆様の生活の中にあるかどうかということを問われたときに、皆様はどうお答えになるでしょうかって。もし私たちがですね、思いの中でまず祝福しようと願い、そしてその一人一人のために祈るということ、別に膝をついてですね、こうしてかしこまって祈りなさいという意味での祈りではないです。心の中でですね、生活しながらどういう思いを神様に対して捧げながら人々の中で生きているかという話ですよね。そうすると私たちは思いがあるので、そこに力も働いていきますよね。ですから、パウロ先生は私たちに対して迫害するものを祝福する、迫害するものに対してでさえも祝福することができる、その人たちの祝福を願ってあげることができ、実際彼らを祝福するための力が皆様の中からその人に向かって流れていくようにしてくださいと言っているわけですよね。ですからそれをしたいんですよね。もし私たちが力がなくてですね、力がなくて自分たちの中から何の力も出てこないんだったら、自分たちは力のない状態ですよね。力のない状態のものはですね、力によって流されるだけになっていきます。ですから自分たちの周りにある人間関係の中で、こう言われたらあっち側に流れ、こうつつかれるとあっち側に流れというふうにしながら、要するに人が自分に何を言ったか何をしたされたかということで、自分がですねいつもこうして人によって振り回されるという生活をするようになってしまうということなんですよね。自分がですね力を持っているのであれば、例えば相撲でです、組んだとしますよね。相手がこちらをですね、要するに不幸にしようとする力をですね発揮しようとしても、こちらがですね迫害されてもその人を祝福しようとする力を出すことができたらですね、その四つに組んでですね、私たちが相手を祝福しようとする力を持っていれば、相手の悪意であってさえもそれを変えていくということが可能になってくるということですよね。イエス様が右の方を叩かれたら左の方を差し出しなさい、下着を要求されたら上着も上げなさい、1マイルを要求されたら2マイルも行ってあげなさいと言われたのは、相手があなたのことをどんなに悪意を持ってあなたのことを悪くしようと力を用いたとしても、あなたがそのことを受け止めて、なおかつその上で相手を祝福しようとする、その命を生かす力があなたの中に豊かにあるのであれば、あなた方はその人を迫害する人からですね、愛の人に変えてあげることができますよ。奪う人を与える人に変えていくこともできますよ。強制する人を豊かに使える人にすることもできますよ。相手を変えて、状況を変えて、そこに神の御心を実現することもできるようになりますよと言ってるわけですよね。ですから私たちはですね、せっかくイエス・キリストを通して私たちは神の子とされて、神の子である以上ですね、私たちが神を愛し、人を愛し、その祝福を願うものとさえなることができればですね、私たちはそこに祝福をもたらすという力を持つことができるようになるということですから。ですから神の力はどういうふうにこの地上に現れるか、それは神様と同じ心に立って人々の祝福を願う、その皆様一人一人を通して神の力は表されていくんですから。ですから私たちが相手の祝福をさえ願い、そのための第一歩を踏み出すのであればですね、そこに力が働きます。そこに力が働きます。神の力がですね、その中を通して働いていくんだということを私たちは心に留めるべきだということです。ですから小さなことでも構わないんですよね。小さなことでも相手の幸せを願ってすることはですね、もはや力を行使しているということです。力があるのであれば、ね、力があるのであれば、その力を流すことができるものであれば、もはや皆様はですね、そこに命の豊かな祝福を生み出していくことができるものになるということです。そして私たちが 祝福するというね、祝福するという力をですね、発揮するのであれば、相手が迫害するものとなってもですね、それに上回る祝福するという力を持てばいいという話になりますよね。ところが呪うという形の力を行使しようと思ったらですね、相手を傷つけようと力を発揮する。そうすると相手も負けずにですね、自分たちをもっと傷つけようとする。そうするともっと傷つけようとする力に対抗するためには、さらに強い力を持って相手をぶったたく力を持たないといけない。そうするとそれに対抗して向こうがという話になりますのでね。ですから暴力というのは際限なく大きくなってしまうということです。今全地球をですね、何十回と破壊し尽くすことができるほどのその原子力のですね、核爆弾があるということは、皆様も情報としてはですね、何度も聞いていると思いますが、もはやですね、人と人との争いはですね、地球そのものを何十回ですね、破壊しても、あまりあるほどのですね、攻撃力というのを持ってしまっているということです。どんなにですね、考えてみても賢い人たちがすることではないとこのように思いますが、でも私たちはですね、どの方向の力を行使するものになるかということによってですね、相手の悪意でさえも善意に変えていくという祝福の力か、もしくはお互い同士ですね、戦って破壊し続けていく力を相手に勝って常に拡大させていくという方向に行くか、もうどちらかしかないということですよね。ですから私たちの力というのは、最初の祈りにもありましたが、平和を作り出すものとなってですね、神の子と呼ばれるものとして歩まなければならないわけですから、であれば私たちの力はですね、祝福する力以外私たちが求めていいものはないということですよね。まあ、そういう意味でパウロ先生は、祝福するか呪うか、その場合にあなた方は祝福するのであって呪ってはいけませんと、こう言ってくださったということです。そして15節の中で、喜ぶ者と共に喜ぶ、喜び、泣く者と共に泣きなさいと、このように言われました。私たちが祝福するですね、祝福する力を持っていくときにですね、もともと祝福というのはですね、相手のための力です。相手のための力を持つということは、相手のですね、思いを自分の思いとして受け取ることができる共感性、ね、相手と心を一つにすることができるということがなければ、それはできないことです。ですから私たちがですね、その相手と自分の心を交わし合うことができて、その人が喜ぶと嬉しいと感じる、その人がつらいと思うと自分のことにつらいと感じる、そういうお互い同士の交わりということをそのすることができるとですね、私たちはその人が喜んでいる時のですね、喜んでいる時のそれを姿を見ることが本当に自分の中でも喜びなんですから、そうするとその人の喜びを喜びとすることができる人が、その人に対して何をしてあげたいと願うかというとですね、その人にさらなる喜びを与えたいと考えるわけですよね。そうすると私たちは、その人が喜ぶためにはこうしてあげた方がいいのかな、こうしてあげた方がいいのかなと、いろいろ考えるわけでしょう。そうすると皆様はですね、相手が喜ぶことをですね、考えている時の自分の心の状態を想像してみてください。自分が想像していることで、その人がもうきっと喜ぶだろうなと思っただけでですね、自分の中にですね、力が出てくるし、やる気が出てくるし、行動力が強くなっていくんですよね。そういうことじゃないんですか。ですからそういう意味で、喜ぶ者とともに喜ぶということができるというのは素晴らしいことであり、だからこそその人の喜ぶことを喜べるから、その人が悲しんでいることをことさらに悲しいものと思ってですね、それをどうにかして慰めて取り除いてあげたいという、その人の抱えている問題をさえも解決していこうという力がですね、私たちの中から出てくるということですよね。 皆様は平日のですね月曜日から金曜日までこっちの1階でですね今はジョブきらめきの働きを受け入れてですねこの地域の中でさまざまな障害を持っている方々がここに集まってですね仕事の訓練というんでしょうかね研修を受けているということを皆様も知ってらっしゃると思います。そして忘れなぐさという機関誌をですね彼らが自分たちで作成してそれを皆様にもということで嘉手納教会の私たちにも提供してくれてますからそれを読んでらっしゃる方も分かると思いますが本当にですねそこで働いている研修生の方々がここをですね自分たちの居場所と思い喜んで本当にやってるんですよね。で私も時々お昼ご飯ですね私だけ特別にお昼ご飯はですねただなんですよ。これはあまり大きな声で言えないんですけどですから皆様はただでないかもしれませんけど私は一応無料にさせてもらってるんですけど、まあ、だからといって厚かましく月曜日から金曜日毎日食べに来てますというんじゃないんですけどでもここで食事をするときに、まあ、ただも嬉しいんですけどそこで研修生とですね職員の方々が本当に和やかにしているですねこの空間というんでしょうかねそれが心地よくてですね時々仕事を調整して昼休みですねここで食事取れるような形でスケジュール組んで参加することがありますがでこういう空間ですよね。でそれをやってるのは職員のスタッフの方々ですけど昨日もですね一昨日ですか教会に夕方寄ったらですね仕事終わってるはずなのにねまだ教会の中にですねきらめきの職員たち残ってるんですよ。もうとっくの昔に仕事終わってるはずなのにまだいるんですよね。でどんなふうにいるかといったらですねもうけたたましいほどのですね笑い声なんですよ。もうけたたましいといったらちょっとひどかったらですねもうとにかくとっても笑い声が響き渡るようにですね笑ってるんですよ。で私事務所の方で作業しながらですねこのガラス越し向こうからですねここら辺で笑ってるかなというぐらいのですね笑い声が聞こえるんですよ。で向こうでですね今日はいない向こうじゃないですかねあこっちにいますね多分心当たりがあると思って今こうしてやってますけどね教会でも見たことのないようなですね笑い声してるんですよね。でもああいう様子を見ながらですね本当に屈託なくですねお互いで笑うことを共有できるというのはですねやっぱりお互い同士の喜びそしてまた悲しみも共にすることができるという本当に心が近いところにあるからそういうこともできるんだなという気はするんですよね。ですからこういった職員同士のですね深いつながりというのがこの研修生を迎えたですねジョブきらめきの中でそれが表されているというふうに考えて間違いがないんですよね。ですから私たちはですね祝福する力を持たなければいけませんけどその祝福する力はですねその力の方向性として相手のところに届く力として働いていかないといけないんですけどその相手のことをですね自分のことにしっかりとこうして捉えることができる喜びを喜び悲しみを悲しみとして共に感じ合うほどにですね相手のことを自分にとってかけがえのないものとしてきちんと見ることができるそこにですね祝福する力というのは流れていくんだということは知らないといけないですね。もし皆様が自分の身近な人たちの喜びを自分喜んだことがないなとか相手が悲しんでるのを悲しいと一緒に思ったことがないなとか誰がどう思っても関係ないやと言って自分の心が誰の心にも共感しなかったという話であればそうであればですね私たちの力は現れようがないんですから自分の中にですね眠ったままでですねで力が発揮できないというのは力がない状態と一緒ですからだから人が言うことやることにまたグラグラグラグラとこうして揺らされていくということになるわけです。そして16節ですが互いに思うことを一つにし高ぶった思いを抱かずかえって低い者たちと交わるがよい 自分が知者だと思い上がってはならないとありますね。人との関わりの中でですね、私たちは嫌やともすれば自己中心になると競い合うというその関係性の中に身を置くようになります。競い合うというところにはですね、相手を祝福するという力は現れてきません。相手に勝るものとなろうと思って自分が持っている力を自分を押し上げていくためだけに使います。また悪い心を持っている人は自分がのし上がっていくためだけに力を使うんじゃなくて、相手を貶めるために力を使います。だから競い合うというですね、競い合うという心を持つ者は決して祝福するという力を用いることはできないということですね。ですからパウロ先生は、競い合う人間関係の中にあなた方は自分の身を置いてはいけませんよということを言ってくださってるんですよね。あなた方が高ぶれば相手に負けずとこう言う、相手がそう言ったらまた負けずにこう言う、それで相手がどう言ったらまた負けずにこう言うという形で、あくまでですね、相手に対して勝とうというですね、こういうようなやり方をしたらですね、祝福するという形で力を用いるということはできないということですね。ですから自分を低くするものと交わるがよいと言ったのはですね、自分を低くするというのは競争意識を持たないところに立つ人のことなんですよね。相手と競い合うという心を持っているんではなくて、分かち合っていくという意識を持っている、その交わりの中にこそ私たちは自分たち自身を置いていくべきですよということを言っているわけです。私たちがその競い合うんでなければ分かち合う、その分かち合うという時に私たちは自分たちの持っているものを分かち合うんですから、で相手も自分が持っているものを分かち合ってくれるんですから、そうするとそこにはですね、上とか下とかというのはなくなるんですよ。上とか下とかじゃなくて、必要な人、必要を与える人、そういうことでだけですよね。だから持ってますからあげましょうねって、じゃあ私も持ってるからあなたの必要なためにこれあげましょうねというだけの話ですから、そこには奪い合うでもなくてですね、どちらかといえば交換し合うに近いですよね。シェアし合うに近い関係性ですよね。そこには上下関係がないので、自分を低くするものという表現がそこに出てくるわけです。ですからパウロ先生ももともとはですね、頭のいい人で、その力を志向した人ですから、人に負けずとして努力した人なんですよね。同じユダヤ人のパリサイ派の中にあっても、まあパリサイ派という意味では同じ仲間ですけど、でも仲間の中にあっても上か下かという競争はあるわけですから、ですからパウロ先生はその上にという思考を持ってですね、頑張った人ですから、彼の力というのは自分自身をその押し上げていくために使った力なんですよね。ですからパウロ先生は人を殺すことはしてもですね、人を生かすということにはならないので、クリシャンの人々をですね、迫害して殺すという側に回っていったということですよね。ですから彼のもともと持っていた力は呪う力であってですね、祝福する力ではなかったということです。でもそのパウロ先生もそれがどんなにですね、誤ったことであったか、その自分の鼻をですね、高くですね、したパウロ先生でしたけど、復活のイエス・キリストにお会いしたことによって、自分が一番偉いと思ってた自分が最も惨めなものであり、神様に背を向けたものであるということが分かったときに、パウロ先生は自分の持ってた人間的な自尊心を全部この柄に壊されていくんですよね。そういう競い合う心を捨てたことによって、パウロ先生は愛し合うという自分を低くする者たちの交わりの中に生きることができるものとなり、たとえ相手が高ぶってても自分がその競い合うところに入り込むことをせずに、ただへりくだったものとして相手を祝福するということができるようになったわけですよね。だからパウロ先生が、弱い人には弱い人のように、賢い人には賢い人のように、立法を持っている人に立法を持っている人のように、持たない人に持たない人のように、相手に応じてですね、接することができるようになったということも、パウロ先生が私という主張をですね、もはやしなくなったからこそできることだということも分かりますよね。 ですから私たちは高ぶった思いを抱かずに、かえって身を低くする者たちとの交わりの中に生きるべきであってですね、そうすることができれば私たちは思いを一つにすることができる。思いを一つにすることができるというのは一人ではないということです。孤独感とか孤立したとかそういうんじゃなくてですね、いつも自分は人に囲まれて、人の心を受けて、自分はそのみんなの中に生かされているということがよくよく理解できるようになるということです。でも競い合うと自分の力はその人のために与えられませんし、競い合うというのはその人を受け入れませんし、そうすると人を受け入れず、人に共感せず、人と交わらず、そういうところにいて生きてたらですね、だんだんだんだん人間関係に囲まれていても自分自身は常に孤独なもの、孤立したものという思いにとらわれるようになってしまうということですよね。でも私たちが競い合うことをやめてしまって、認め合い、分かち合い、その人のことを思い、その人のその祝福を願い、そしてそのために具体的な行動をしていくという、こういう力がですね、私たちの中に働くようになればですね、まさに神の国、神の家族を立て上げていく力を持ったということですから、ですから結果的に私たちも幸せなものになるということであります。ですから誰に対しても悪を持って悪意に報いず、すべての人に対して善を図りなさいって、まあ、これは祝福するという言葉との中に入るべき言葉として受け取っていいと思いますが、どうぞ皆様がですね、何かを計画するときに、その人を傷つけようとか、恥をかかそうとか、落とそうとか、何かその悪いことを計画するということじゃなくてですね、いつでもその人にとって良いことを計画し、そしてそれを実行していくということをですね、やっぱりしていきたいというふうに思うんですよね。教会の中でみんなでですね、するというわけにいかないでしょうけど、時々ですね、何だったっけ、突然びっくりさせるパーティー、なんて言った、サプライズ、ごめんなさいね、もうますます英語から遠くなってすいませんね、吉尾さんとも仲良くならないといけないので、マッシューさん、今はいいです、英語が出てこないのでで、も英語も親しくなっていかないといけないのでね、とにかくサプライズですよね。で、結構ですね、教会の中ではサプライズの何かっていうのをあちこちで時々やってるんですよね。で、そういう話を聞いたり、そういうのを見たりすると嬉しくなりますね。やっぱりこっそりしてですね、こっそりその人を喜ばせてあげたいと思って、でみんながその思いを共有して、で後ろで隠してですね、一生懸命準備してからその人のためにですね、サプライズとやってやるんですよね。で、ああいう光景っていいなと思いますね。でもそういうサプライズを体験できている教会員と、もしかしたらサプライズって教会の中でされてるんですかというぐらい、ちょっと離れているところにいらっしゃる方々もいらっしゃるかもしれませんね。でもできればですね、私は全員がですね、そういう特別な機会に見舞われるという、こういう教会であってほしいなとも思いますね。やっぱり私たちは相手がですね、喜ぶこととかですね、力が出ることとかですね、励まされることをやっぱり計画してですね、やりたいですよね。で、これはちゃんとそう思って計画して行動するときに、その人を特別な喜びに満たすという、こういう形を起こすことができるので、やっぱりその祝福する力というのはとどまっているところにあるのではなくて、思いを持って働くというところに現れるんだということをぜひ一緒に覚えたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。私たちは本当にあなたの子でありますから、あなたがただただ私たちを祝福するために、様々なことを思い、 働いてくださるお方ですから、私たちも同じようにしていきたいというふうに思います。私たちがあなたのその深い思いに、心が動かされるときには、何にも代え難い大きな感動を覚えるものでありますが、また私たちがお互い同士のために、お互いを祝福するために、あるいは善を図って行うことが、その一人一人に生きる力を、また生きる喜びを豊かに与える、そのような力をまた私たちも表すことができますように導いてください。またそのように私たちが祝福する力を行使することができるものとなることで、私たちの生活の中で孤独も近づくことがなく、振り回されるということも起こることなく、常に私たちが自分であることを喜びとして生きることができますようにも導いてください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。